皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月25日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金をまくだけです。今だけ、金だけ、自分だけという言葉、まあ本当に、あちこち今年は広がりました。まあ去年から広がってるんですけども、本当にそれがすごいもんですね。政治関係も、今年は統一地方選挙もありますし、まあいろんな動きがこうあるわけですけども、本当にまあどこ行ってもですね、金の話ばっかですね。要するにその安保法制だってなんだって、あれ要するに、自衛隊に金を渡して海外に持っていけば、裏金いくらでも作れるわけですよね。それで特定秘密だと言えば、いくらでもそんな金は民間に流せるわけでありまして、もうひたすらその金の話ですね。まあ見事にその金をむしり取る話。まあ元から予算ってそうですよね。農業だって、公共事業だって、まあとにかく金を持ってきてですね、そればらまく話で。自民党政治ってのはとにかくその金をばらまくと、もうこれに尽きると言っていいと思いますね。だからその金のばらまく先がですね、今までのルートがもういらなくなる。例えば農業だとか公共事業がいらなくなる。じゃあ今度は原子力にする。で、これもなんかいろいろ差し障りが出てくる。じゃあ今度防衛にする。要するにあれは単に金の出し先をですね、新たに増やしてるだけでありまして、それにまず金をまくっていうところから始まって、で、まあその効果なんていうものは適当に作文でくっつけると、ただそれだけなんじゃないでしょうかね。特に今の安倍政権、それは非常にひどくなりましたね。だから結局のところですね、なんで政策論議って言いますか、日本の未来だとかいう議論がないのかっていうと、そんなこと関係ないわけでありまして、今金が欲しいから、競争して金をむしり取りに行ってるっていうのがあれ実情ですね。まあ昔はそれでもですね、まあ、少し物を考えて金の巻き方をどうしようっていう話もあったと思うんですけども、もう今やなんかそんなもなくなっちゃってですね、とにかく今金をもらえばもうそれだけでいいですよと人たちがわんさか集まっちゃって、でまあその分配もですね、実はそんなに金ないもんで、まあいろんな理屈をつけながら、まあ言ってみればこう恐怖政治で黙らせながらですね、気に入らないやつ、反対するやつは恐怖政治で黙らせながら金を撒いてるっていうのが実情ですね。だから本当なんかこう、金の亡者がですね、言ってみればガリガリ亡者がみんなで集まって金の取り合いをしてると、他になんかやってんだろうかという感じが正直言ってしますね。それから企業もですね、本当に金だけの世界ですね。まあその見かけ上の数字をとにかくですね、良くするために、もうその金のためなら何でもしますよと、企業も売るし買うし、人もクビにするしですね、めちゃくちゃはやるしですね、何かやったってバレなきゃいいんだと、まあそういう、なんて言うんでしょうかね、本当に企業もですね、今だけ金だけ自分だけ、もう徹頭徹尾それをやってる会社っていうのが残念ながら少なくないですね。で今年何をしようかっつんだって、要するにどうやって助成金、補助金をもらうかが先にあるわけですね。だからもう、なんて言うんでしょうかね、自力で稼ぐなんて発想ないわけですよ。どうやって補助金、助成金もらうか、もうそれを考えて事業を考えてるわけですから、なんだかあんなものは昔潰れたソビエトと同じじゃないかと見てて思うんですけども、まあやってる本人たちはそれが仕事ですからね、それ以外の頭回らないようでありまして、まあだからやっぱり理屈言いが上に立つってそういうことですよね。どこ行ったってへりくつ言いがどんどんどんどん上に立っていくわけでしょう。やっぱりそれはね、国の金庫というのはへりくつで金庫の鍵、へりくつが金庫の鍵になってるわけですから、上手にへりくつ言えると金庫の鍵が開いて金が出てくるわけですから、やっぱりその合鍵作りはですね、へりくつの名人でないとできませんのでね、やっぱへりくつ言いが出世するっていうのはやっぱそういうところなんでしょうな。だからあれでどうやって稼げるのか前から不思議だったわけでありますけども、別に稼いじゃいないんだな、あれは。金をどれか引っ張り出していくんだね。人の首切るってだけでも金くれるんですからね、なかなかすごいもんですよ。 で、だからもう、こういう名目で金引っ張り出したいからってんで、役所に行って話をして、で、その名目で金引っ張り出す算段を整えて、なんか、省のね、各省のルールだとか、あるいは法律まで変えちゃって、で、政治が関与したらちょっとなんか、まあ、なんか、ちょっと仲間入れてやってですね。まあ、それでみんなで金を回して、で、ハッピーと。まあ、こんな感じじゃないですかね。特に東京がそうじゃないかな。東京ってなんかちょっと物価高いですよね。で、でかいビルもあって、なんか百貨店なんかも結構人がいるし、まあ、買い物してるかどうかともかく人がいるし、まあ、国内の人ね、外国人じゃなくて国内の人もいるし、それからちょっと高い料理屋なんかでも人がいますよね。あれ大体財政資金が回っていってんじゃないですかね。株だってこれ全部財政ですもんね。財政年金の資金で株上げてるわけでしょう。それから銀行の決算がいいのだってこれね、超低金利という財政の補助金でその調達金利下げてやって、預金金利もほとんど上げずにその差額で彼らの補助金を与えてるだけですから、別にあれも稼いでるわけじゃないですよね。言ってみればこの補助金の中でみんな金が回ってる。それが一番華々しいのが東京で、だから東京の景気がいいなんてのはあれ単に財政資金が回ってるだけなんじゃないですかね。だからそういうふうにこう見ていくとですね、まあ、どこもかしこめちゃくちゃでありますよね。なんか、もともと戦後はですね、ご承知の通り赤字ゼロから再出発するわけですね。均衡財政をやりまして、そこから財政再出発をして、で、新幹線とか東名高速を作るときには、海外からお金を借りたわけですね。で、それは全部返し終わりまして、IMF からの借金も返し終わりまして、それが昭和39年のオリンピックの頃にはね、まあちゃんとしまして、それで、ちゃんとしたっていうのは、その一応日本の成長もですね、復興も一応できたということになりまして、で、その後ですよ、昭和40年に、当時の山市が倒産する40年不況が来るわけですね。ここで、最初は建設国債の発行が始まるわけですね。で、やがて赤字国債の発行が始まって、田中角栄の時に、国債発行して金まく時にこれを法律にして、役人にもですね、役人政治家も間で堂々と金を受け取れるシステムを作るわけですね。以来だからもう40年から50年ぐらいこのシステムの中で日本政府動いてるから、もうこれ2世代ぐらいですね、3世代目ぐらい入っていて、なんかどんどんもう自己増殖して金を取るのが経営であり、金をまくのが政治であり、役人たちもなんかもういかに自分たちがその利権に関与するかで目の色を変えていて、だからある程度中継になったら大体こうどっかね、利権にこう触るとかですね、まあ、なんかそんな感じですよね。まあ、よくもまあここまでひどいことになったもんだなと思いますけども、まあその原子力なんかだってね、その金のためなら別に国が潰れてもいいんだってわけでしょ。どうせ日本は終わりだとかですね。あるいは戦争なんかだって普通の国だってみんな戦死者出てんだからいいだってわけでしょ、あれ。で、その分ね、武器屋が儲かればいいんだと。ただそれだけですもんね。全くまあ、呆れて物も言えないんですけども、これはやっぱり成敗されますよね。本当にだから世界中だんだん同じようになってきちゃって、どこもかしこもゼロ金で金出しまくってますよね。でもこれ全部空想上のものですよね。実体がない金ですよね。ということはこの相場の幻想だけで成り立ってるわけなんだから、幻想が、弾ければ、一緒にして全部なくなっちゃいますよね。だからこう、なんつうのかな、みんなこんな、言ってみれば、全然その、未来がない形で自分の能力を発揮してしまってね、ただひたすら金もらうだけ、中国共産党、中国もそうですよね、ひたすら金の取り合いやってるだけですもんね、あの人たちも。そんなことに、能力しかないと。で、最後にその金が止まったら、行き場所もないですよね。生きていく方法がないですよね。どうするのかと思うんだけども、まあ、1971年にニクソンショックが起きまして、あそこで金とドルの交換が停止されて、まあそこで実は今までの通貨制度は終わってるわけですよな。 今から振り返ってみれば、あそこでですね、もっと根本的な、文明史的なですね、転換をしなきゃいけなかったんだね。あそこでどんどん金を巻き続けて、ね、変動相場制で金を巻き続けてさ、まあ、マイナーチェンジと貧富の格差の拡大で40年ぐらい問題先送りしたんだけど、これがそもそも間違ったわけですな。あの段階で文明の歴史を転換するようなね、大きなやっぱり方向性の転換をまずアメリカ、そしてヨーロッパからやって、それで持続可能な社会を作っていかなきゃいけなかった。ところがまあ当時、まあ今よりももっとはるかに議論は活発だったと思うんですよね。社会主義の人たちってアメリカに多かったですからね。ロシアは、ソビエトはなんか共産主義なんか変な独裁主義ですから、言論も何もあったもんじゃなくて、むしろ社会主義者っていうのはアメリカにたくさんいましたもんね。あのいろんな意見は当時あったわけでありまして、あれをもうちょっとまともにやるべきだったですね。それをしないでいたずらに、まあ新自由主義者だとか新保守主義者なんかのですね、対等に任せてね、彼らにバトンを渡したのが、まあ運の尽きだわな。まあしかしこれも、大きな世界の流れから見たら、建て替えなんでしょうな。世界の建て替えとはこのことでありまして、彼らにバトンを渡したということはもうこれで店じまいをしますと。いうことでありますから、まあ、粛々とその店じまいがですね、広がっているということでしょうね。で、やっぱりこの、お金は稼ぐというところがポイントでありますから、富を生むということが大事なんですね。なんかその形ばかりですね、なんか機械を置いてあって、果たしてそれ役に立ってるかどうかって全然別ですよね。あの、何でもそうですけども、金槌でですね、釘一つ打つんだってですね、釘の上をちゃんと打たないと、釘は入っていかないわけでありますね。釘のないところ、木だけ叩いても始まらないし、それから、釘叩くのにですね、あの、小さな、うんと小さな金槌では、釘の中に入っていけませんわね。釘の上をきちんと叩かなければ、釘入っていかないわけでありまして、何でもそうですよ。道路一つ作ったってですね、使われない道路作って意味ないわけで、あれば便利だったってですね、そのあれば便利でも、こんなもん、ね、金出して、その資金回収できなければ、今度他の生活が行き詰まるだけですよね。その分余計なことやっちゃったためにですね、ご飯が食えなくなるとかですね、余計な金使えば、今日の自分の生活は困るわけで、やっぱそれが普通の感覚なんですね。道路を作ったらそれで経済も発展して、で、結局、まあ、今日の食べるご飯も増やすことができれば、まあそれはやりましょうって話になるわけでね。まあだけど、本当にそういうことを現実にわかる人が、うんと減っちゃったんじゃないのかな。今回なんかつくづく思うんですよね。こう、どう見ていてもですね、もういない、本当にいないね。やっぱりこう、何でもそれ考えりゃありますよね。今度はあの山崩そうとかですね、今度はこの海埋めようとかですね、今度はあそこに家建てようとかですね、今度あっちのビル回収しようとかですね。それはなんかネタを考え出したら無限にあるわけでありますよ。で、今あるネタでもダメならですね、今回の、まあ、原子力だとかですね、あるいはその安保のことによりですね、今まで全然やってないことでもですね、次々と、まあなんか話を持ってきてやらせればいいわけですから、まあ、ああいうのはですね、本当にその無限に金をまくための、ただ理屈にしか過ぎないね。地方創生だってですね、真面目にやってるとこどれくらいあるかって感じがしますよね。地方創生なんて言いながら、所詮はその、金をもらえる理屈を考えようってわけでありまして、ただ今回は少しね、今までと違いますから、ただ単に要求すれば通るってもんでもないんでね。まあその辺は本物のリーダーシップがなければいけないんですが、所詮はだから、そんな未来のことを考えるとそれは全部作文でありまして、今年いくらもらえるかでみんな考えてるわけですよね。まあもう本当にこの悪い病が浸透しきったね、これはね。ここまで来るとですね、特に今回の安倍内閣、自民党、まあ、自公連立政権でそれは極限まで推し進められたって感じがしますな。でもやっぱりね、これの次を考えるということになると、完全にやっぱり入れ替わっちゃいますね、リーダーはね。稼ぐっていう能力、しかもその稼ぐってのは自分だけじゃないわけですから、みんなが良くなるように稼ぐってことですから、これは相当なですね、力がやっぱいるんですよね。 だから非常に数は少ないけれども、それは全くいないことないですから、まあ数は少ないんだけども、全体に目配りができて、お金の循環、経済の循環、人の循環、自然の循環、全部わかる人たち。まあこれは別にいないことないですから、それはこうね、表に押し出してきて、みんなのところに連れていくしかないですね。そういうこの、まあ言ってみれば政治勢力みたいなのもですね、金利上がったらこれはできてくるでしょうね。今そんなこと言ったってですね、例えば原発反対とかですね、戦争反対とか言ってもですよ、あるいは辺野古反対とか言っても、まあ普通の人は大抵そう思ってんだと思うんですけども、素朴な感情では、金もらってる人たちがですね、そんなこと言ったら俺の金が入らないだろうと、金儲けの邪魔をするなと言わん、ということで大騒ぎして反対に対する反対をやってるわけですからね。まあ、収拾がつかんよね、あれね。本当にね、主戦度たちのこれ、狂乱ですよね、あれはね。だからまあ、それは市場が崩壊した時にね、消えるわけですから。まあ、これはいつまでも続きませんので、永遠にこれが続いたらですね、永遠にまともな人は浮かばれないわけでありますが、そんなことはないわけでありますよ。まさに今が建て替えの時でありますから、全部炙り出して、くぶくりで手のひら変えるんで、それが今日なのか明日なのかわからないですけどね。そうなるわけですよ。あれもうアメリカのベテランズトゥデイ、退役軍人の団体が出してきたじゃないですか、ロシアの資料を。私まだ見てませんけども、911テロが爆破解体だったっていう衛星写真をロシア出してきたんですね、あれね。ついにね。あといくつも出てますよ、なんか。なんだかすごいよ、もうこうやってですね、あれバレたら全部終わりですからね、アメリカもね。まあ、そんなこともこう出てるし、やっぱりあれも草の根の力ですね。もう大体まあアメリカの機関兵とかひどい目に遭ってますからね、軍人機関兵が。一番このデタラメ政策の被害者ですよ。アメリカこそこの戦争でデタラメな金儲けをやって、で、その被害者が元軍人機関兵ですからね、そりゃあ怒るわね。それから日本の原子力のこともですけどですね、昭和31年に、正力松太郎が当時の原子力の委員長に任命されるわけですね。当然その認証官ですから、昭和天皇から辞令をもらうわけですよ。で以来昭和天皇もですね、それに辞令を渡して以降、IAEA のトップが来れば会うしですね、原子力関係の世界に要人が来れば会うし、あと日本のメーカーがですね、原子力技術の紹介になっちゃその見学にも行きますしね、原発だとか原発の地元の見学とかもずっと行ってるわけですよね。あれはなんかこう戦前ね、軍がいろんな形で天皇陛下引っ張り出してきてですね、あっちで見学、こっちで見学、この演習、あの演習ってやってたのよく似てると思いますね。結局だから、原子力の問題っていうのも最終的には戦前の軍と同じで、やっぱり20世紀の悪い遺産なんですよ。戦前は軍で、これ一旦壊したんだけど、戦後、原発という形で復活したわけね。これ、しかも利権になったわけですよね、利権に。で、昭和天皇も最後の方のこの原子力の施設の訪問では安全性について質問したりしてるんですね。その辺のところ全部昭和天皇実力に出てますよね。まあだから天皇陛下がなんでね、この原子力について非常に厳しい態度を取っておられるのかっていうのも、やはりこの昭和天皇の時代からの戦争っていうのがちゃんとあるわけですよね。ここはやっぱりちゃんと終わりにしないとですね、まさに天皇家にしているは皇祖皇孫に対して申し訳が立たないってことだし、まあ、本当に危険ですよね。これだけ災害が多発する日本で、今度だってすごい地震が来て、制御棒が入らない事態が来たらどうするんでしょうかね。直下型のものすごいのが来たらそうなりますからね。まあなんかそんなことを考えると、まともな人たちはやっぱりいるんで、まあね、結局はやっぱ金だけのために城を守ってる連中なんてのは弱いもんなんでしょうね。いろんなこと言って、まあいろんなことを書いたりしてるけども、所詮は金をもらうためだけに城に立てこもってるわけですよ。で、何かあったら金だけもらって逃げちゃうという、本当に今だけ金だけ自分だけで立てこもってるわけよね。戦争屋もそうですね。自分で戦争しないもんね。アフガニスタンだって兵士はね、ものすごい辛い環境で暮らしてますけども、あれ傭兵会社の社長なんてのはベンツ乗り回してですね、要塞みたいなとこ住んでるでしょ、カブールなんかでもね。めちゃくちゃですからね、もう本当にやってることがね。まあでも本当に、極まってきたんじゃないかなと思います。 だからとにかくその金をまくだけ、金をもらうだけの仕事、生活、これはやっぱり脱却しなきゃならないわけね。やっぱり全員参加型のみんなでお役に立てる社会というのに作っていかなきゃいけませんから、このやっぱり悪い薬に毒された分だけ、ちょっとそれ直すのにも手間がかかると思いますね。ただこれはどうしても通らなければならない関門でありまして、まあ、ここはみんなで協力してですね、分かった人たちから未来を作っていくことが大事だな、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金をまくだけということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。